こんばんは、和田です。それでは今回も SP 会やっていきたいと思います。で今回もですね、早速ご質問をいくつか回答していきたいんですけど、まあ、前回とか、前々回にですね、ご質問してくださった方から、まあ、ご感想もいただいておりますので、そういったところも一部読み上げていきたいと思います。それではですね、お一人目、リンさんですね。和田さん、こんにちは。リンです。先日は私のただただ答えを求める質問力のない質問にも丁寧に答えていただきありがとうございました。考える力についてもすごく勉強になりました。本質を鍛えるには、まず自分でどうすべきか、どんなパターンがあるのかを考えることが大事ですね。そのパターンを出すためには勉強して引き出しを増やすしかない。なかなか奥深そうですが頑張ります。質問の答えですが、和田さんのおっしゃっている通り、仕入れ先を決めて値段も優位性の高いものから選んでいる制度型の出品になると思います。というか、このやり方しか知らなかったので戦略というわけではないんですが、勉強不足ですみません。今は外注さん雇っていないので、丁寧にメンテナンスするか、仕入れ先を開拓していって、後々は世界中のどこかに在庫があるという考えにシフトしていけたらと思います。そうですね、うん、まあ、前回はいつか忘れたんですけど、前回か前々回ぐらいにご質問いただいた、まあ、メンテナンスに関するご質問いただいたことに関するね、ご感想ですね。ありがとうございます。で、ご質問ですね、ここからが。あと、受注が入った後に仕入れ先を探すときは、設定してた買い付け先が変わることもありますよね。その場合はお客様に買い付け地が変わる断りを入れて了承を得るやり方で合っていますか、というね、ご質問になります。ありがとうございます。はい、合っています。結論もさくって言っちゃうんですけど、合っています。で、これは2019年ぐらいからなんですけども、バイマが公にですね、必ずお客様に了承を得るようにしてください、で、了承を得てない場合ペナルティを課しますっていうのを2019年の秋ぐらいにですね、言ったんですよ。で、そもそもまあその前から事務局は言ってたんですけども、大々的に言ったんですね。で、そこでガラッと、もう本当にちゃんとしないとやばいっていう風になって、ちゃんとね、お客様に、買い付け地が変わりますということは事前に言わないといけなくなっております。で、ただちょっとここポイントがあってですね、お客様に買い付け地が変わりますがよろしいでしょうかっていう風な聞き方をした場合に、よりハイブランドを扱っている人ほどお客様から返信をいただけなくなるんですよ。ほとんどお客様って返信しないんですね。で、なんでハイブランドのお客様ほど返信しないのかっていうと、他のことで忙しいのと、あとハイブランドの10万円20万円のことを惜しいと思っていないので気にしてないんですね。でも、バイマのメッセージ見てないんですよ。で、これが、じゃあ例えばなんかハラハラしながら分割決済で10万20万の高額の商品を購入したっていうお客様の層であれば、まあ、ハラハラしてね、お問い合わせすぐ返信してくれると思うんですけど、まあ富裕層というんですか、ハイエンドのお客様であればあるほど全然見てくれなくて、メッセージもしてくれなくてということがあります。なので、お客様の返信を待つっていうことをやっていると、一向に商品を買い付けれないとか取引を進めれないってことがね、あるんですよ、現実問題で。その時にどうするかなんですけども、まあよくですね、僕とか、まあ、バイマ経験長い人がね、やってることっていうのは、お客さんに、こういう流れで買い付け地が変わるので、こういった形で手配させていただきますね、もし何かありましたらお気軽にご連絡くださいっていうメッセージを送るんです。で、この言い回しだと、お客様から何かメッセージが来れば対応するっていうのであって、メッセージがないということは何も問題がないっていう解釈になるじゃないですか。このニュアンスの違いですね。お客様によろしいですかって確認したままだと、お客様から返信がない限り勝手に進むと大変なことになるわけですけど、こういうふうにさせていただきますねと、でもし何かありましたら、メッセージくださいって言っておくと、まあ進めておいてもそれは問題がないからということになったりするので、まだね、良かったりします。もちろんね、最もいいのは、まあ、お客様から回答が来るまでも何もしないということなんですけども、これはちょっと現実問題難しいかなというふうに思っておりますので、もし何かね、買い付け地がどうしても変わるということがあれば、そういった一文をね、送っていただくっていうのがいいかなというふうに思っています。はい、というわけで、リンさんへの回答です。ありがとうございます。じゃあですね、他の方のご質問も取り上げていきたいと思います。 それではですね、他の方のご質問、あ、この方は自己紹介ですね。結構いくつかいただいてて、ごちゃごちゃしてるんですけども。じゃあこの方にしましょうかね。いちご大福さんですね。いちご大福さんは結構しっかりご質問いただいてますね。じゃあ回答していきましょう。和田さん、はじめまして。いちご大福と申します。前も始めて2ヶ月、国内買い付けを行っております。出品会社さんお二人にご協力いただき、出品は日々行われるというありがたい状況ではありますが、現在の自分の課題であるリサーチについて質問を1点お願いいたします。人気順リサーチにおいて、国内買い付けしかやっていない自分でも海外買い付けの商品も含めてのリサーチで良いのでしょうか。ここに不安になっています。なぜならその価格では仕入れられないこと、また人気商品はすぐに国内では完売してしまい仕入れられないこと、これが常に頭によぎり、リサーチのたびに海外買い付けを取り入れるべきではないのか、海外買い付けをまず学んだ方がいいのではないかと思考が別の方に揺らいでしまいます。しかし、海外買い付け商品でもそれが人気であるということはリサーチとしては無駄ではないので、その商品や類似したものを国内で買い付けるというイメージで取り組もうと、日々マインドフラットにしようとしています。海外買い付け商品だということは全く気にしないでリサーチを進めていいのでしょうか。それとも国内買い付け商品だけに絞ってリサーチを進める方がいいのでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ結論言うと、今いちご大福さんがやろうと思われていることをそのままやってください。つまり海外買い付けの海外発送とかでね、みんなが出品している商品も含めてリサーチをしてください。で、ここからちょっと皆さんにコツというか、国内買い付けの攻略法でかなり有益な、有効なものを一つご紹介したいんですけど、てかご紹介も何も今いちご大福さんが言ったことであるんですけども、これは僕がですね、1年半ぐらい前のフリーリーっていうね、バイマコミュニティでセミナーでね、みんなに教えた話になります。何かというと、国内買い付けで独自のポジションを取るために必要なのは、誰も扱っていないものを自分は国内買い付けで扱うという方法なんですね。で、バイマの初心者の方に僕は人気順リサーチをしましょうと言っています。これは初心者だから言っています。初心者、まだ月に5万円も稼げていないから、まずは人気順リサーチのもう基礎を反復してバイマに慣れてほしい、ね、人気な商品とか人気のブランドとか、そういった傾向をつかんでほしいんですけども、これをですね、ずっとやっていても、その延長線上に未来はありません。ある程度ですね、人気順リサーチの反復で、受注が得られるとかコツが分かってくると、どんどんいろいろね、リサーチ方法も派生してほしいし、条件検索の絞り込み方も変えていってほしいんですね。例えば国内買い付けする人が、国内買い付け始めたら、初心者が一番最初リサーチするときは、国内買い付けっていうね、絞り込み方、買い付け地日本とか買い付け地東京大阪みたいな、そういったところで絞り込んで、人気順リサーチをするっていう方法なんですけども、これはですね、すぐに、出せるものがなくなってきます。はい。で、要は競合がね、増えてくるわけなので、これはね、最初の方は使えるんですけども、そんな長くね、できるようなものでもないんですよ。じゃあどうすればいいかというと、国内買い付けに絞り込まずに、バイマーカー全体で見て、で、これ人気だなと思ったものを、今度は国内買い付けで絞り込み検索してほしいんですね。で、その時に僕が、これはセミナーで話したんですけど、いろんなところでめちゃくちゃ喋ってることなんですけども、バイマの条件検索、国内買い付けで絞り込み検索って、バイマの画面の上部 URL のところにアルファベットが並んでるんですね。ハイフン A なんちゃらなんちゃらなんちゃらっていう文字列があるんですけども、この文字列を入力すると、どんなページを見ていても、どんなページっていうか、商品リストのページですけど、見ていても、これを入力すると、その画面において国内買い付け商品を絞り込みできるんですね。はい。っていうのを、もうこれはもう基礎として、僕初心者向けセミナーとかでも喋っているんですけど、これをね、ぜひやってほしくて、例えば、バイマで広くリサーチをしてて、この商品いいな、この商品出したいなと思った時に、この商品を出してる国内、それを国内買い付けで出している人がいるのかどうかって見たいじゃないですか。その時に自分が今リサーチしている画面の上部 URL のところに、国内買い付けの、URL を打ち込んでほしいんですね。で、ちょっとその URL の出し方をお話しします。バイマのトップページ開いていただいて、で、画面のトップページの下の方を行ってください。そうすると、買付地から探すというところがあります。そこにアジアですね、アジアのところに日本っていうのがあります。その日本を押してください。そうするとですね、今度は、画面の一番上、 URL のところ見てください。そうすると baima.com/r/a-a1000、まあ、0がいっぱいあってまたスラッシュってなってると思うんですね。でこの -a から後ろですね、これが国内買い付け、いわゆる日本買い付け縛りの条件検索の文字列なんですよ。これをコピーしてください。これをコピーして、で皆さんが通常リサーチしている画面の上部に入力してください。そうすると例えばバイマ全体でリサーチしていた時でもその画面の中で、国内買い付けの商品を絞り込むことができます。で僕これ非常にね、僕も国内買い付けで、リサーチする時に、ね、使う方法なんですけども、これをやってもし誰もいなかったら、その商品を国内買い付けで出してる人が誰もいなかったら、それはもう自分が先駆者になれるんですよ。うん、その商品自体は海外からね出品している人とかがめっちゃいて人気だとしても、国内買い付けでそれをやってる人がいないってなった時に自分が先駆者になれると。でここでまたポイントがあるのが、国内買い付けをすることによってきちんとですね優位性がある商品であれば出品していいんですね。 GO しましょう。でそれがどんなパターンなのか、もうちょっとそのここまで言って言い過ぎかもしれないんですけども、このまま言っちゃいましょう。何かと言いますと、例えば、国内買い付けのメリットを考えてほしいんですね。それ何かというと、海外で買い付けるよりもちょっと値段は高くなってしまうんですけど、安心できるということ、そして、まあ、商品の不良とか、シミとか汚れとか不備、そういったものもないじゃないですか、国内買い付けて。基本的に、まあ、日本人めちゃめちゃうるさいんでね、国内の店舗本当しっかりしてるわけですよ。でもこれが海外、特にアメリカなんかで言うと、返品社会なので、商品をね店舗から購入して届いたら、いざ届いたら誰かがもう着たものとか履いたものとかで実はシミとか汚れとかがついてるってことがあるわけですね。でそういう不安を抱えてるお客様をターゲットにして多少値段が高くても国内買い付けを手配するっていうのは国内買い付けの王道になるんですね。あと国内買い付けの強みのもう一点として、すぐにお届けすることができると。これがフランスとかイタリアでね届けるってことになってくると、やっぱり日数として1週間から2週間はかかるじゃないですか、はい、これを待ちたくない、数日で届けてくれるんだったら別に1万円高くだろうが、まあ、全然問題ないっていうか、なんだったらば定価知らないんで1万円高いことも気づかないっていうお客様ねたくさんいらっしゃるんですよ。なのでそういった商品ですね、海外から仕入れて圧倒的に安いとかじゃなくて、まあ海外から仕入れて出した方が確かに安いんだけども、そんな言うて数千円から1万2万ぐらいしか変わらないみたいな商品を国内買い付けでやっていったりすると受注が得やすいっていうのがあります。でこれね、まんま僕は僕が過去運営していたフリーリってバイマコミュニティでね教えてた内容なんですけども、ぜひ実践してください。これ僕もですね今現在も国内買い付けするときに僕は大体こういうやり方をやります。国内買い付けの人気順リサーチなんてしてないんですねしてないんですよ。なんでかっていうと、それはもうそれで出てくる商品はもう大体もう分かってるんで、それで第なんだろうな市場において2番目3番目4番目5番目6番目というねポジションでこう、まあ、遅くね出していっても仕方がないっていうのがあって、バイマで一番重要なのは、売れる見込みがあるものを誰よりも早く出品することによってみんなが気づく前に受注を得ていくっていう方法です。これを取るとどんどんどんどん自分が先駆者になれるわけですね。で自分の真似をする初心者層っていうのはもちろん増えるんですけども、真似されようが自分が誰よりも早く新しい商品を開拓していけば、結局バイマっていろんなね値段を安いとか、なんかいろんな差別化方法ありますけど、誰よりも早く人気なものを出してる人に結局アクセスとか星も登録とか受注って集まりやすいんですよ。で実際に人気順リサーチで見ていても、この人別に最安値ではないけどなんか上の方にあるなって人いると思うんですね。その人の、出品時期をね見てみてほしいんです。まあ画像のね URL から出品時期出品の日、まあ、正確に言うとその画像がバイマでアップロードされた日なんですけども、これ特定できますので、そこを見ることによって、やはりね気づくと思うんですね。早めに出すっていうのがすごい強いと、はい、ですのでちょっとまとめますと、いちご大福さんが今おっしゃっている国内買い付けの人気順リサーチをする中で国内買い付けに絞り込んでばっかりやる必要は全くありません。まずね最初もう超初心者はそこからやった方が分かりやすいのでやったらいいと思うんですよ。でね、これは僕もおすすめしてます。これは超初心者アカウント作った人に向けて言っています。だけどももうそれでリサーチしていて、今のねいちご大福さんみたいに、いや なんかもっと広げた方がいいんじゃないって思いますと。じゃあそれやってください。それは国内買付リサーチでいう次のステップになります。もちろんその次のステップ、そのさらに次のステップもあります。ですが、まあそれもね、今ちょっとここバーって言ってしまうと、まあ、混乱しちゃうかなって思うので、一旦いちご大福さん、今ね考えられていることやってみてください。はい、というわけでですね、いちご大福さんからのご質問の回答は以上になりますですね。これでいいかな。はい以上ですね。はい、ありがとうございます。それではもうこのまま次の方も回答していきたいと思います。次の方はペンネームちーさんですね。いきましょう。バイマー始めて数週間なのですが、和田さんのメルマガと YouTube 動画を拝見し、初心者向けの細分化リサーチから挑戦しています。いいですね。まずは出品数ということで、あまり考えすぎずにリサーチ出品の反復を試みてはいるんですが、目標の300品までは初心者向けの細分化からのモデリングリサーチのみで突っ走っていいのでしょうか。臨機応変に他のリサーチ方法も少しは加えるべきなのかなと気になったので質問させていただきました。というのも、リサーチした商品が見つからないとき、同じブランドとカテゴリーだしと、自分の感覚で商品を選んだりしてしまうこともあり、リサーチに根拠が持てないまま進めていくのが少し不安だったりしたので、何か簡単にでも数値化などして、後から自分のリサーチを振り返るようにした方がいいのでしょうか。そんなこと考えなくても300品やれば勝手に分かってくるものなのかなと思いながらも、気になる部分だったのでご質問させていただきましたというご質問内容ですね。ありがとうございます。なるほど。そうですね。じゃあちょっとお話ししていきます。まず一番上の方のご質問の内容ですね。まあ初心者向けの細分化ですね。まあ例えばその条件検索でプレミアムショッパーは飛ばしていって、めっちゃセール表記が安いものを飛ばしていって、でさらに例えばその特定のブランド全体で見るんじゃなくて、そのブランドのカテゴリーの中のっていうのを小分けに見ていく、あと価格も絞り込んで、最初は例えば1万円から3万円の価格で見てみて、そのリサーチが一通りできたら次は3万1円から、まあ例えば7万円までので見ていてっていう、そういうことを、まあ、初心者向けの細分化と言いますけど、まあ、これをばっかりやって突っ走ってもいいのでしょうかというご質問なんですけども、突っ走ってもいいんですけど、今ですね、ちーさん、他のリサーチ方法気になってるじゃないですか。気になったらやったらいいと思います。うん。気になったらね、どんどん気になったことやった方がいいですよ。その方がすっきりするじゃないですか。で、何でもやってほしくて、やるとですね、自分の中で、あ、やっぱりこっちやった方がいいなとか、自分はこっちがフィットしたなとか、オリジナリティっていうのが出てくるんですね。例えば割合、例えばそうだな、300品だと、じゃあもし毎日出して月に300品出そうと思うと、1日10品出すじゃないですか。まあ1日10品も出す人結構すごいと思うんですけど、じゃあ仮にもし1日10品出すとした時に、この初心者向けの細分化してモデリングリサーチをするっていう方法で、例えばじゃあ5品出して、残り5品をこういったやり方じゃない、アーリーアダプターリサーチ、つまり、そもそもライバルがまだ出していない新作で、アパレルのトレンドに合っているもの、今期のトレンドのアイテム、トレンドのカラー、そういったものを出していく、これアーリーアダプターリサーチって言ったりとか、まあファッションバイングって言ったりとかっていろんな言い方をするんですけども、こういうのを5品出すとか、それでももちろんいいです。はいですね。あとはまあ人気な商品じゃなくて、人気な商品の色違いとかサイズ違いとか、例えばサンローランの小物の、そうだな、カードケースが売れてるのを見て、それを出すんじゃなくて、それを別のブランドに転換してみる、ロエベに転換してみる、セリーヌに転換してみる、もうちょっと価格帯が安い、ミドルブランドに転換してみるっていう、こういうねリサーチ方法を1日10品の中の何品かに混ぜて、バランスをですね、自分のなりにこのバランスが一番適してるなっていうのを見つけていくのもですね、すごくおすすめです。はい。ですので、ちーさんですね、今その、まあ、反復、基礎の反復されてると思うの でただ、まあ、今気になってきたじゃないですか、他のリサーチ方法も、これねやってください。気になったらやりましょう。で、気になってやったらすっきりします。あ、こっちの割合を増やした方がいいなとか、やっぱり最初の基礎をやった方がいいなとか、それは人それぞれ、まあ感じ方違って、その感じ方の違いが大事なんですね。それがゆくゆく半年後オリジナリティになっていきます。ちーさんの強さが出てくるんですよ、どっかに、どこかに。なのでぜひやってみてください。で、 後半のご質問ですね、何か簡単にでも数値化などかなどして後から自分のリサーチを振り返るようにした方がいいのでしょうかって、まあそれはそうです。あの基本的に、バイマって、全然振り返りをしない人でも毎月1回を振り返りをしてほしいんですね。その毎月1回振り返るときに僕が、ちょっとこれはアドバンスコースで教えてる内容の一部だったりするので、ちょっとあんまり喋るとアドバンスの皆さんがおいって言うかもしれないんで、さらっと言いますね。アドバンスコースで教えてる内容です。つまりあのエッセンシャルベーシックの上位コースで言ってる内容の一部なんですけども、月に1回自分がやってきたバイマ活動を振り返ってほしくて、その時に、その月何品出したのか、その何品っていうのも全体で何品っていうのと、このブランドのこのカテゴリーを何品出してて、小分けにしていけばいくほど分析しやすくなります。もちろん分析が苦手な人っているんですよ。人間には4つのパターンがありまして、まあちょっと話すと長いんですけど、もう勝つはありっていうんですけど、もうタイプ、勝つタイプ、和タイプ、リタイプっていうのがあってですね、このリタイプに当てはまる人はロジックが得意なんですよ。これ僕です、僕です。僕ロジック人間なんですね。リタイプなんですよ、うん、気質として分析が得意なんですね、はい、だからそういう得意な人ほど細分化して細かくもう数字を見ていくっていうのいいんですけど、まあなんかちょっと数字をそこまで見るのはまあそんな得意でもないなみたいな例えばその数学あんま好きじゃないなみたいな、まあ僕そんなこと言っても数学一番点数低いんですけどまあそれはいいですわ、置いといて、うん、まあ分析微妙だなっていう人は、まあ、そんなに細分化しなくても、まあとりあえず各ブランドぐらいでいいですよ。あ、1ヶ月で各ブランドどれぐらい出したのかとかね、ちょっとあの数字をまとめてみてください。で、受注数ですね、その月どれぐらい受注したのか、そして、売上金額、ね、売上は当然まあ計算してください。で、平均売上金額、平均売上金額は、売上割る受注数で出ますよね。で、平均利益率出してください。で、ここからがもっと大事なんですけども、受注までの平均日数出してほしいんですよ。受注までの平均日数、つまり出品してから受注までに大体平均して自分が何日かかってるのかっていうのを、これ僕のコンサルティングで必ず毎月データで出してもらうんですけども、なんでかというと、このデータがあると理論上今の自分のリサーチ精度であれば、出品してから何日後に平均して受注が入るから、だから逆算して、例えば3ヶ月後のこの月に月収50万稼ぎたかったら1ヶ月前2ヶ月前に何品出していけばそれを達成することができるのかって、これもデータで出せるんですね。でビジネスって正直全部データなんですよ。データ勝負なんですよ、うん、もう要は今までの自分がやってきた積み重ねを振り返って振り返って数値化していくことによって、これを繰り返せばまあ今月もこれぐらいの売上出せるだろうって見込みを出すことができるんですね。ね、で世の中ですね、ビジネス以外だったら時給っていう考え方あるじゃないですか。時給1000円2000円ありますよね。なんで会社経営者はアルバイトに時給1000円2000円出すことができるのか、まあ、2000円のアルバイトってなかなかないですけど、1000円出すことができるのかっていうと、1000円出しても返ってくる見込みを数字で出してるんですよ。理論上時給1000円この人たちにやって、彼らの月の稼働時間がこれぐらいあって、こんだけの業務量をやってくれれば売上がこれぐらい上がって、で売上から経費を引いたら利益がこれぐらい残ると、だから人件費を投下すれば投下するほど売上を伸ばしていくことができるって数字を計算しているんですよね。数字を出しているんですよ。だからバイマもですね、最低限1ヶ月に1回は自分がどんなリサーチをしていて、でそのリサーチごとでも見たらいいんですよ。例えば、もう基礎的なね、今陳さんがやっている、まあ、細分化してモデリングリサーチというやり方から売れた商品の利益はこれぐらいで、一方でそうじゃない別のリサーチ方法、それこそ雑誌を見たとか、まあ、雑誌って僕はあんまり、僕はめっちゃ得意なんですけど、その初心者には推してはないんですけど、雑誌を見て雑誌から出すファッションバイングですね、これ、うんうん、そういったやり方でどれぐらい売れたのかっていう、そういうのをね、小分けにして数字にしていくだけでも自分の得意なものっていうのが見つかりやすいです。もっと言うと苦手なところも見つかって、どこを改善しないといけないのかっていうのも分かってきたりします。ですので今ちーさんですね、後半で、リサーチに根拠が持てないまま進んでいってしまうことがあるっていうことだったりしたんですけども、まあ、人気順リサーチというか、何て言うのかな、今されている、細分化してモデリングリサーチという方法で、時々ブレてしまうことがあった場合に、そのブレた時に自分の感覚で商品を出品していくのはさすがにやめてください。感覚ではなくて、論理です。全て感覚を言語化してほしいんですよ、うん、ちょっとこれがいいかなと思ったら、そのこれがいいかなと思った理由を 毎日振り返るようにしてください。で、できれば一人日報でもいいのでつけていただくと、今日はこういう理由でこれを選んでみたみたいな感覚じゃなくて、一応そこに理由があって出品できるじゃないですか。そういうのまとめていってほしいなと思います。で、そうするとそれはね、ずっとデータをつけていくと、その感覚の中でも自分なりのリサーチの型っていうのが見つかってきて、でそれに比べて、基本的な初心者向けの細分化してからモデリングっていうそのやり方と比べてどうなのかっていうのを分かってくるので、ぜひですね、その数値化する、振り返る、必ず根拠がある出品をするっていうところを意識していってください。そのためにリサーチ方法を細分化していって、通常の初心者向けのリサーチ以外にも売買外リサーチとか、トレンドリサーチとか、一発逆転リサーチとかいろんなリサーチ方法ありますけども、そういうのを混ぜて、どこに自分が今やろうとしていることが当てはまるんだろうみたいなね、考えていってもいいと思います。そうすることによって全てが何かしらのリサーチの型にははまるんですよ。今ちいさんが やられているそのまあ自分の感覚で商品が選んでるっていうのも、感覚って実は感覚ではないんですね。感覚の裏付けって絶対あるんですよ、それを言語化していくようにね、できるようになりますので、ぜひね、ちょっと長々と喋っちゃったんですけども、いろんなリサーチをね、試す、いろんなリサーチに対して自分のその感覚のリサーチを当てはまるのかどうかみたいなね、あとそれぞれのリサーチでどんだけ売れたのかっていうのも数字化していく、期待値を出していくね、っていうことをやってほしいなというふうに思います。はい、それではですね、ちいさんありがとうございました。というわけで、これでですね、今いただいているご質問全部回答できたかなというふうに思うので、今回これで以上にしたいなというふうに思います。何かもし追加で、ご質問ありましたら気軽に送ってください。ではでは。